はい、中野です。いつもらしさで売れる文章力無料メール講座にお付き合いいただきましてありがとうございます。今日はですね、ここまでお伝えしてきた、内容を、アンケートにお答えいただいた、あなたにですね、ムービーセミナーという形で、ちょっとこうまとめてですね、お伝えさせていただきたいなというふうに思います。やっぱりですね、こう、まあ、文章に関する講座を今回お届けしているんで、文章でどんどんお届けするっていうのが一番いいのかなとも思ったんですけれども、メールの文章だけだと伝えきれてないところももしかしたらあるんじゃないかなっていうふうに思ったんで、まあ、こういった形でこうちょっとライブ感のある、ムービーセミナーって形でお伝えしたらより伝わるかなと思いましてですね、こういったプレゼントをご用意させていただきました。ぜひですね、お付き合いいただければと思います。まずですね、なんで今あなたにこう文章を学んでいただいているかというところなんですけれども、まあビジネスにつながる文章を書けるようになりましょうっていうのがこのメール講座のテーマなんですが、ビジネスってですね、絶対に必要な3つの要素があるんですね。で、それが何かというと、コンテンツと、それから、マーケティングと、それからセールスなんですね。で、コンテンツ、マーケティング、セールスなんていうふうに言うと、なんかちょっと難しそうだなっていうふうに思うかもしれないんですけれども、まあ、大したことないです。日本語にすると、コンテンツは商品。マーケティング、まあ、マーケティングって、まあ、いろんな意味を含めてるんですけど、まあ、マーケティングは広める。で、セールスは販売するですね。で、つまり、商品を広めて販売すると。商品を広めて販売するって、ただこれだけのことなんですね。で、それが一つでも欠けちゃうと、ビジネスって成り立たないのは分かりますよね。広めるっていうのは知らしめるとかですね、知ってもらうっていうふうに置き換えてもいいかもしれないです。商品がなかったら、何を広めることも何を販売することもできないですよね。じゃあ広めることができなかったら、知らしめることができなかったら、どんなに商品があっても、どんなに販売力があっても、誰にも知ってもらえないわけですから、誰も買ってくれないと。販売することができなかったら、どんなにいい商品があって、それを知ってもらうことができても、買ってもらうことができないと。つまり、ビジネスの、必須要素、この3つは何かというと、コンテンツと、マーケティングと、セールス、商品と、それを広めるということと、それから販売するということなんですね。で、多くの方は、そのことを知っているので、ビジネスをこう一生懸命いろいろ勉強されるわけなんです。で、ビジネスを一生懸命勉強されるわけなんですけれども、それでもうまくいかないっていう方がたくさんいるんですね。で、それはなんでかっていうと、何を学んだとしても、つまり商品について、マーケティングについて、セールスについて、何を学んだとしても、それを支える土台というものがあるんですね。この支える土台って何だと思いますか？コンテンツ、マーケティング、セールスを支える土台。それが何かというと、二つあるんですね。一つはコンセプト。それからもう一つが表現力、つまり文章力。ライティングなんですね。コンセプトとライティング。コンセプトメイキングとライティング。この二つが、コンテンツとマーケティングとセールスを、支える土台になります。で、これもなんかこう、難しい言い方するとあれなんで、もうちょっと柔らかい言い方に直すとですね。コンセプトっていうのは、思いや考えの結晶です。あなたの思いや考えの結晶。つまり、あなたがですね、こう、お客さんに求められないようなことを一生懸命こう、コンセプトとして考えてる。とか、あなたがこう、どんなに素晴らしい思いを持っていたとしても、それがお客さんに求められない形になってしまっ、求められないコンセプトになってしまっていたらば、それをどんなに商品にして知らしめて販売しようとしてもお客さんは買わないわけなんですよ。だから、コンセプトっていうのがまず土台にあると。そしてもう一つ、コンセプトと同時に非常に大事な土台が、表現力なんですね。で、表現力っていうのは何かというと、さっきお話しした、例えば文章力。まあ、文章力ですね。ライティング能力。どんなに素晴らしいコンセプトがあって、それをコンテンツにすることができて、マーケティングしてセールする、この方法を学んだとしても、文章力がなかったら台無しになっちゃうわけですよ。文章が書けなかったら伝わらなくなっちゃうわけなんですね。だから、僕はですね、この、前にコンセプトってことは一回お伝えしてると思うんですけれども、メール講座とかの形でも。 このコンセプトを学んでいただき、そして次に学んでほしかったのが文章力なんですね。だから僕はあなたにらしさで売れる文章力無料メール講座っていうものをお届けさせていただいているというこういう流れになってるんですね。でちょっと長かったんですけど、ここまでが前提になります。でですね、僕がお伝えしているこの文章力のメール講座っていうのは、まあ、非常にシンプルです。で何がシンプルなのかっていうと、やろうとしていることっていうのは3つしかないんですね。でその3つが何かっていうと、読んでもらえて、受け入れてもらえて、行動してもらえるというこの3つなんです。でよくですね、ちょっとライティングなんかに関する勉強、特にセールスライティングに関する勉強をすると、3つのノットを乗り越えましょうとかですね、そういうことをよく言うわけですよ。3つのノットって何かっていうと、ノットリード、ノットビリーブ、ノットアクトと、読まない、信じない、行動しないと。この3つのノットを乗り越えていく必要があるんですよっていう、そういう教え方をしているのをよく見るんですけど、僕あんまりそういう教え方とかですね、そういう表現の仕方ってあんまり僕は、まあ、好き嫌いになって申し訳ないんですけど、僕あんまり好きじゃないんですよ。で、それなんでかっていうと、その、読まない、信じない、行動しない、この3つの壁を越えようなんていうふうに考えると、なんとかして読ませよう、なんとかして信じさせよう、なんとかして行動させようなんていうふうになっちゃうわけですよ。で、ちょっと、押し付けがましい感じがしますよね。で、あんまりそういうのをテクニックに頼って何とかしようとすると、どんどんどんどん共感されにくい文章になっていっちゃうんですね。で、そういう文章を書こうというふうに考えてしまうよりは、読んでもらえる文章を書こう、受け入れてもらえる文章を書こう、行動してもらえる文章を書こうっていうふうにですね、これらすべてを読者さんに対するおもてなしでお届けしていくっていうふうに考えた方が、よりですね、読者さんにも受け入れてもらいやすいんじゃないかなっていうふうに思って、そういう考え方でですね、このらしさで売れる文章力無料メール講座っていうのをお届けさせていただいています。で、まずですね、読んでもらえる、受け入れてもらえる、行動してもらえるの一つ目、読んでもらえるということについてなんですけれども、じゃあどうしたらですね、まず読んでもらえるかということを、考える必要があるんですね。あなたがどんなに素晴らしいことを考えて、どんなに素晴らしいコンセプトがあって、どんなに素晴らしい文章を書くことができても、読んでもらえなかったら始まらないんですよ。で、その時にじゃあどうしたら読んでもらえるかっていうことを考えた時に、一番最初に僕たちがするべきことっていうのは、まず出だしなんですね。ブログとかメルマガとかだったら、タイトルとか、件名、まあ、Facebook とかでもよく一番上のところにこう、ちょっと墨付きカッコって言ってなんかこう、カッコ、ちょっと黒いこう、大きいカッコをつけてタイトル書くみたいなことする人たくさんいるじゃないですか。僕もやるし。やっぱりそういう風にして、これがタイトルなんですよっていう風に分かるようにして、で、そのタイトルで興味を持ってもらうと。そういう風な書き方をしていく。タイトルをただ単に件名で、伝えることを書くんじゃなくて、どういうタイトルにしたら興味を持ってもらえるかなっていうふうに考えるのが大事です。だから、件名とかタイトルっていうのは、文章を書き終わってから書いた方がいいです。文章を書き終わってから、件名やタイトルを考えることによって、どうしたらこの文章に興味を持ってもらえるだろうかっていうですね、頭のスイッチが入るわけなんですね。で、それから、文章全体のパッと見で、読みやすいパッと見にする。ちゃんと開業するとかですね、段落分けをするとか、そういうことするだけでもすごく読みやすくなります。こういうのも全部おもてなしなんですね。で、そういうふうにどうしたら読んでもらえるか、どうしたら読みやすいかっていうことを読者さんのために考えるっていうことが、まず読んでもらえる文章を書くための第一歩です。それから、実際に自分で読んでみて、読者さんがどう思うかってことをちゃんと考えるっていうのも大事です。書いたら書きっぱなしにしてすぐに公開っていうふうにするんじゃなくて、これを読んだら読者さんどう感じるだろうかっていうふうに考えることも大事。じゃあそれってどういうふうにしたらできるのかっていうと、それがメール講座の中でもお伝えしている、書いた文章を口に出して読んでみるっていうことなんですね。自分で書いた文章を自分で口に出して、読んでみる。 そうすると、なんかちょっと引っかかるところがあるなとか、なんかちょっとここ分かりづらいなとか、なんかこう、ここを読者さんは疑問に感じそうだななんていうところが、いろいろ見つかるようになってきます。そしたらですね、それに対してフォローを入れてあげたりとか、修正を入れてあげたり、あとは改行を適切に入れてあげたりとか、そういったことをですね、することによって、読みやすい文章、読み続けやすい文章っていうのを、読者さんのために書く。というふうにですね、ぜひ考えていただきたいなというふうに思います。それからもう一つ大事なのが、読者さんがこれを読み終わった後に具体的にどんな行動をとってほしいのかということをちゃんと考えてから文章を書くということが大事です。例えばお申し込みをしてほしいのか、何か登録をしてほしいのか、次回も楽しみにしてほしいのか、返信をしてほしいのか、クリックをしてほしいのか、ビジネスのためにビジネスにつながる文章を書こうと思ったら、何かしら読者さんにとってほしい行動があるはずなんですよ。読んだ人みんながみんなそれをしなかったとしても、10人中1人でも、100人中1人でも、そういう全員が行動を取ってくれるわけじゃないとしても、何か取ってほしい行動があるはずなんですね。それを書かないで、なんとなく察してくださいっていう風にしても、読んだ方だって、私これ読んでどうしたらいいのって困っちゃうわけですよ。なので、具体的にどんな行動をとってほしいのかということを考えてから文章を書く。そして、考えてから文章を書くだけじゃなくて、その文章の中にも、最後の方にも、これをやってください。ぜひこうしてください。こういう風にしてみませんかっていう風に、読者さんにわかるように、その行動を、取ってほしい行動を提示する。ということをやっていただきたいんですね。そうすると、ああ、なるほどと。この人は私のためを考えてこういうふうに書いてくれてるんだな、っていうふうに伝わるわけです。これもおもてなしですよね。で、それからですね、文章っていうのは、今日さっきお話最初にしたように、最初じゃないですね。ごめんなさい。読んでもらえる文章ってどうしたら書けるのかっていうお話の最初のところでしたように、どうしたらこの文章をもっと読んでもらえるだろうかってことを考えることが大事なんですね。つまり、まず興味を持ってもらうってことが大事なんですよ。で、まず興味を持ってもらうことが大事なんですよっていうこともですね、メール講座の中でお伝えさせていただいている、お伝えさせていただいてますね。書いてあると思うんですけれども、興味を持ってもらおうと思ったら、まず考えなきゃいけないことがあるんですね。それは何かというと、誰に興味を持ってほしいのか、ということを考える必要があります。誰に興味を持ってほしいのか。つまり、どんな人に読んでほしいのか、ということを考える必要があるんですね。で、ここで、誰でもいいんですと。読んでくれる人だったら誰でもいいんです。お客さんになってくれるなら誰でもいいんですって。みんな、そういう気持ちもわからなくはないんですよ。知ってもらえれば誰でも喜んでもらえるから、もう誰でもいいからみんなっていう気持ちもわからなくもないんですけど、ただそれって、まあ、例えば合ってるかどうかわかんないですけど、誰でもいいから彼女欲しいって言ってるようなもんなんですよ。例えば僕がですね、独身で、もう誰でもいいから彼女欲しいんだよって言ってたら、まあ、そんな人の彼女になりたいと思う人なかなかいないじゃないですか。どんな人に読んでほしいのかってことをちゃんと考えるっていうのが大事なんですね。で、どんな人っていうのを一人思い浮かべたら、じゃあその人はどんな悩みを持っているのかとかですね、どんな課題を持っているのかっていうことを、考えるわけですね。例えば、じゃあ僕だったら集客のことで悩んでるかもしれないなとか、例えばなんか Facebook って毎日書かなきゃいけないのかな、やだなって思ってるのかもしれないなとか、まあ、いろんな LINE アットってやんなきゃいけないのかなとかですね。いろんな日々読者さんから届くいろんなお悩みとかもあるわけです。でですね、読者さんにあなたの文章に興味を持ってもらう一番、まあ、簡単って言っちゃうと語弊があるかもしれないんですけど、手軽でわかりやすい方法が何かというと、意外性を活用するっていう方法があるんですね。意外性を活用する。それってどんな方法かっていうと、読者さんが持っている悩みとか、読者さんが持っている課題がありますよね。で、それを一つピックアップして、で、その悩みや課題があるっていうことは、その背景に 何かしら思い込みがある可能性が高いんですね。例えば、Facebook って毎日書かなきゃいけないのかな、嫌だなっていう悩みを持っているとしたら、その人は、Facebook は毎日書かなきゃいけないっていう、思い込みを持っているかもしれない。子供を褒めて育てたいなと。うん。でもなかなか褒められない時もあるな、どうしたらいいんだろうなっていうふうな、悩みを持っている人がいるとしたら、子供は褒めて育てなければいけないという、こうじゃなきゃいけないっていう、このなきゃですね。読者さんが持ってるこうじゃなきゃいけないっていう思い込み。何があるかなっていうふうにぜひ考えてみてください。で、こうじゃなきゃいけないとか、これをしなきゃいけないっていう、そういうなきゃっていう思い込みが、この辺にありそうだなっていうのを見つけたら、もうこれ簡単です。そうじゃないかもしれませんよっていうことを言ってあげる。Facebook、毎日書かなくてもいいかもしれませんよ。否定はしない方がいいですね。Facebook なんか毎日書いちゃダメですとかですね。子供は褒めちゃダメですとかですね。そういう一生懸命頑張ってる人を否定するようなことは、あんま僕は言うことはお勧めしないですけど、そうじゃなくてもいいかもよと。子供を毎日無理して褒めなくてもいいかもしれないですよとか。そうすると読者さんはどう感じるかっていうと、あ、そうなのかってちょっと気持ちが楽になるんですね。それもただ言いっぱなしにするんじゃなくて、なんでかっていうとっていうことをちゃんと説明してあげる。うん、例えば、Facebook 毎日書かなくてもいいかもしれないですよ。Facebook って人柄がすごく出るところだから、無理やり毎日書いてると、あ、この人なんか無理して毎日書いてるんだなっていうことが、無言のメッセージとして伝わっちゃうかもしれません。とか、子供は毎日無理して褒めなくてもいいかもしれないですよ。それよりも、お母さんが本音で接してあげるということの方が、褒めたくもない時に無理して褒めるということよりも愛情が伝わるかもしれませんね。とか、そういうふうに、読者さんが囚われてしまっているかもしれない思い込み。これに対して、そうじゃないかもしれませんよ。なんでかっていうと、っていうふうに、メッセージを伝えてあげると、それが意外性になって伝わって、あなたが読者さんに興味を持ってもらえるきっかけになります。そうすると、よりあなたの文章がもっともっと読んでもらえるようになる。ですね。まずは興味を持ってもらうってことが大事です。で、ただですね、そういうふうに言っても、いつでも、こう、意外性のある文章を書けるわけではないと思うんですよ。いつでもいつでもそういうなんかこの読者さんの思い込みを、ちょっとひっくり返すっていうか、そうじゃないかもしれないよっていうような、文章を書けるわけじゃないし、まあ、意外性ってことは、みんなが言ってないようなことを言うっていうことなんですけど、逆に、あなたの業界で、みんなが言っていることを言う必要があるときも、もちろんあると思うんですね。文章の中で。例えばそうだな。あなたがコーチングやってるとして、コーチングっていうのは、教えるよりも質問をすることの方が大事なんです。これは、コーチングの業界では当たり前とされていることですよね。コーチングっていうのは、教えるよりも質問をすることの方が大事なんです。で、これをもしあなたが読者さんに伝えたいとしますよね。で、ここでなんか意外性を発揮しようとすると、いや、コーチングっていうのは質問よりも教える方が大事かもしれませんよ。なんていうふうに、言おうとしたときに、でもあなたはそう思ってないかもしれないじゃないですか。つまり、自分の本心と違うことは文章には書かない方がもちろんいいわけですよ。で、自分の本心がその業界で言っている一般的な通説と同じ。という時に意外性をそこに伝えることができなくて、じゃあどうしたらそこで興味を持ってもらえる文章にして、こうあなたの文章が読んでもらえて受け入れてもらえるようになるのかというところで、僕がこのメール講座の中でお伝えしたのが、ストーリーを伝えましょうということをお伝えしたんですね。ストーリーって何かっていうと、例えば、教えるよりも質問をすることの方が大事なんですよっていうことをあなたが伝えたい。でもコーチングの業界では一般的に言われていることだ。これをどうしたら自分のオリジナルのストーリーにできるだろうかっていうふうに考えたときに、あなたが教えるよりも質問の方が大事なんだということを実感したときがあると思うんですよ。で、それを実感した時のことをストーリーにして伝えてあげる。 ということをすると、あなたのオリジナルのストーリーになって伝わって、興味を持ってもらえて、読んでもらえて、受け入れてもらえるようになります。どういうことかっていうと、例えば、コーチングの業界ではよく、教えるよりも、質問をすることの方が大事だっていうふうに言われています。それはなんでか。例えば、僕は、ある人から、Facebook を使った集客法を教わりました。これをやればきっと集客できるんだろうと思ったんだけれども、でもどうしてもなんかこう気持ちが乗らなくてうまくいかないということがありました。というそんなことがあった頃に、あるコーチからこんな質問をプレゼントされたんです。それは何かというと、中野さんは Facebook を使ってどんな人にどんなことを伝えてどんな気持ちになってほしいんですかっていうふうに言われたんですね。で、その質問をされた時に僕は、ああ、そうかと。僕は Facebook の集客、なんか Facebook 集客しなきゃいけないってこう気持ちが重くなっている人に、なんか別にそんな思い詰めなくてもいいんじゃないんですかって思ってもらえるような、こう笑えるようなこととか、日常のことをお伝えして気持ちが軽くなってくれたらいいなっていうふうに、思ったわけなんですね。で、それを、Facebook に書いてみたら、すごくたくさんの方が喜んでくれたんです。だから、Facebook の書き方を教える。それももちろん大事かもしれないけど、それ以上に、そういう質問によって、僕は何をしたかったんだろうかってことを、こう、引き出してくれたと。引き出すということは、教えるってことじゃできなくて、質問でないとできないから。だから、コーチングでは、教えるよりも質問の方が、大事だって言われてるんですよね。っていう風に伝えてあげると、コーチングでは教えるよりも質問の方が大事っていう、ただのこう、一般的な主張が、オリジナルの主張になりますよね。で、それによって、興味を持ってもらえて、こう読んでもらえて、受け入れてもらえるようになると。そういうことを、このメール講座では、ここまでお伝えしてきたわけです。ということで、あ、ごめんなさい。ちょっともう20分以上喋ってるんで、そろそろまとめますけれども、まずですね、この文章力メール講座、らしさで売れる文章力無料メール講座で僕がお伝えすることは非常にシンプルです。それは何かというと、読んでもらえて、受け入れてもらえて、行動してもらえる。そういう文章はどうしたら書けるのか。でまず、どんな素晴らしい文章を書けたとしても、読んでもらえなかったら始まらないから、じゃあどうしたら読んでもらえるんだろうかってことを考える。そのためには、まずタイトルや見出し、それからパッと見で興味を持ってもらえたり読みやすい状態を作る。そして、口に出して読んでみて突っかかるところがあったら直したりフォローを入れたりする。それから読者さんにとってほしい具体的な行動を考えてきちんとお伝えすると。で、さらに興味を持ってもらえるためには、まず誰に読んでほしいのかということを決めた上で、その人の悩みや課題を見つけ出して、もしくは書き出して、それに対し、そこにある思い込みを見つけてあげることによって、違うかもよ、そうじゃないかもよ、そうじゃなくてもいいかもよっていう意外性をプレゼントしてあげること。これがまず興味を持ってもらえる文章になります。で、いつでもいつでも意外性ということを伝えられるわけではないので、あなたがもし、その業界でされている一般的な主張と同じような主張をしたい。でも、みんなに埋もれたくない。という状態であれば、その一般的な主張をあなたもそう思うようになったきっかけになった出来事、これをストーリーにして伝えてあげる。そういうふうにすると、あなたの文章に読者さんがどんどんどんどん興味を持ってくれて、読んでくれて、受け入れてくれるようになります。で、ビジネスっていうのはコンテンツ、マーケティング、セールス、この3つがビジネスの基本要素ですけれども、この3つを支えているのがコンセプトと文章です。だから、今回はこのらしさで売れる文章力無料メール講座で、文章表現ということをですね、お伝えすることによって、あなたの思いや考えが読者さんにもっともっと、届くようにですね、学んで実践していただけたらと思ってですね、それをサポートするために、この動画セミナー、ムービーセミナーを、プレゼントさせていただきました。ぜひですね、ちょっと、予定より長い、ムービーセミナーになってしまいましたが、繰り返し学んでいただけたらと思います。 どうもここまで今日は長いムービーにお使いいただき、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。